こんにちは、コニトレの小西博一です。今日はですね、少し暖かくなってきたということで走る方も増えるかなと思いまして、今日はご質問いただきました、ランニング前のストレッチについてちょっと考えてみたいなと思います。ご質問はともこさんからご質問いただきました。走るのが好きでストレッチをするとどんないいことがあるのかがちょっとよくわからないと。だからストレッチをしないで走ることがよくあるそうですね。ただなんかストレッチをするといいって言われるからなんかやらないと罪悪感があってどうしようっていうことでご相談を受けました。で、あとはともこさん、そうですね、ランニング後にちょっと膝に痛みが出ることがあるということなので、まあ、ここも踏まえながら、まあ、ストレッチのちょっと考え方を今日はちょっと考えてみたいなと思います。はい、ではですね、まあ、本当走るのがお好きだからすぐ走りたいって気持ちはまあなんとなく分かりますよね。で、まあ、そのストレッチの考え方なんですけれど、まあランニング前とランニング後で、まあ、目的が違いますよね。で、どっちかというとランニング前は今から走るという動作が、まあ、よりね快適に行われることと、あと怪我を防ぐために理にかなっているものであればストレッチとして適切かなって思います。で、ランニング後に関しては、まあ、走り終わった後の体をケアするという意味でのストレッチだったらいいのかなと思います。で、今日はですね、ちょっと特にランニング前について考えてみたいなと思うんですけれど、最初にお話したみたいに、ランニング後に膝が痛むっていうところがちょっとポイントになるかなと思います。で、膝が痛む方ってどういうことが起きてるかっていうと、膝は基本的にこう曲げ伸ばしの動作が多いじゃないですか。で、ちょっとだけ曲がると、内旋外旋って言って、内側にひねる動作だったり少し外側にひねる動作に対しての、まあ、遊び部分ができるんですね。なので膝にすごい負担がかかるような、よく膝を曲げるような走り方をしていくと、そういう不具合が起きてきやすいって考えられます。で、このコニトレのこのラジオ、まあ、YouTube になるんですかね、音声でもお伝えしているんですけれど、やっぱり下半身にはたくさん関節があるけれど、大まかに見ると股関節と膝の関節と足首でお伝えしてます。ただ足首の下の足にはたくさんの骨があって、それも一つ一つ関節があるんですよね。そう考えると、もしかすると足首周りの不具合で膝に負担がかかるであったりとか、膝ばかりを使ってしまっているという現状を考えると、股関節と足首の関節ですね、足関節の動きが、まあ、うまくできていないっていうのは考えられるかなと思います。なので、まあ、もう少し膝をあまり使わないように持っていくことと、股関節をよく使えるようなポジションに持っていくっていうことは大事かなと思います。で、このあたりは改めて別の回でもお話したいなと思うんですけれど、今日は特に足首にフォーカスしたいなと思います。で、この足首なんですけれど、なんか手首足首みたいなことって学校とかで習わなかったですか？こうぐるぐる回す。で、これはですね、実は私もこう走る前とかに昔はやってたんですけれど、 でもよくよく、まあ、足首の構造とか手首の構造を考えると、あまりこうグリグリ回す動きってないんですよね。確かに動かすことはできますけれど、そこに体重をかけてぐるぐる回すという動作って正直あまりないんですよ。で、最初にお話したみたいに、必ずストレッチの目的というのは、そのストレッチをしたことによってパフォーマンスが上がることが目的にならないといけないので、そのストレッチがパフォーマンスが上がらないんであれば取り入れる必要性ってあまりないんですね。そうなると、この足首手首っていうのは体重をかけてグリグリ回すっていうことはあまりないので、ランニングにおいても他のスポーツにおいてもあまり必要性を感じないんですよ。で、実際やっぱりグリグリ回した後の足首の安定性ってやっぱ低下するんですね。これはまあ、ご自宅とかちょっと周り気をつけながらできる場所あったらやってもらいたいんですけれど、例えば右足だけこうグリグリ体重をかけて足首を回します。で、そのまま右足で立ってみてください。で、何もやってない左足でも立ってみてください。そうすると意外となんか回した方が不安定になっていることに気づくと思います。そこで、まあ、どういうふうにやれば、じゃあ足首周りの安定を測れるのかっていうと、関節をですね、ちょっと弾くっていうんですかね。足先、例えばつま先の方に、靴のつま先にじゃあ、泥がついちゃった、ちょっと弾きたいな、払いたいなと思って足先をパンパンパンパンってこう払うような動き、こういった動きが実は足首の動きにはすごく効果的になります。なので、先ほど言ったみたいに右の足首はぐりぐり回す、で、左の足首は弾く。で、右と左をバラバラにした後に、ちょっと歩いてみてください。すると気づくと思うんですけれど、右足と左足のこの違和感の差があると思うので、ちょっとよかったら確かめてみてください。まあ、ストレッチっていうと、どうしてもゆっくり伸ばすようなイメージがあるかもしれないんですけれど、やっぱ運動前にはあまりそのじっくり伸ばすというストレッチって効果的ではなくて、むしろパフォーマンスを下げてしまう可能性があるんですね。なので、まあ、もしお体に結構張りがあるなっていう時は少しゆっくり伸ばしてもいいと思います。ただ伸ばした後にいざ走るではなくて、ちょっと反動を使うような動きを入れてから走るように意識されるといいかなと思います。で、あとですね、まあ、ストレッチやった方がいいのかやらなくてもいいのかっていうと、まあ、それは強度にもよりますよね。まあ、日常的に歩く動作ぐらいしかしてないんであれば、少しこう可動域と言われるその動く範囲ですね、股関節であったり膝だったり足首だったり、まあ、通常より負荷が高くかかる可能性がありますので、ちょっと反動を使いながらストレッチを取り入れてもらえると動く範囲が広がってくるので、まあ、ランニング後の痛みだったりとか疲れが軽減することは考えられます。なので、日常的な負荷よりちょっと高そうなジョギングになりそうであれば、やっぱりストレッチは入れてもらえた方がいいかなと思います。ただその時のポイントは、じっくり伸ばすようなストレッチではなくて、少し反動を使ったストレッチを取り入れてもらえるといいかなと思います。で、本日はポイントを絞りました。足首ですね、足首のストレッチはぐるぐる回すんではなくて弾くように使ってみてください。では、楽しいスポーツライフをお過ごしください。それじゃあまた。